こんにちは、門垣敏子です。毎月一度お届けしている豊かな第三の人生のすすめ、始めてまいりましょう。人生100年時代を迎えています。そこで60歳代後半から70代80代90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から今回も紐解いていただこうと思っております。お話をしていただくのはラジオ時代からおなじみの家族エトセトラでおなじみ、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
やっと暖かい日がちょっと続いて嬉しいですね。
嬉しいですね。桜の開花の情報が入り始めましたからね、はい、
そうですね。
嬉しいですが、
ただ一気に初夏並みになるのはちょっと勘弁してほしいですけども。
そうですね、
徐々にね、暖かくなってほしいところですけども、ね、先生は体調の変化は大丈夫ですか？
まあまあなんとかね、はい、こなしてますわ。
しっかりと先生歩いてらっしゃるって毎回伺っておりますが。
そうですね、はい、大体ね5000歩、毎日5000歩目標に歩いてるんです。
それはもう何かこう決まった道があるんですか？
大体3つぐらいのルートをね。
あ、3つぐらいのルートを、はい、
はい、歩いてるんです
よね。それはこう自然の中ですか？それともこう、
そうです、自然の中、はい、
じゃあちょうどこの季節の、
私の住所は田舎ですからね、はい、車の通らないあぜ道というのかな、側道みたいなところを大体歩いてるんですね。
ということは自然 の, この春に向かっていく、
ね、
様子も感じられつつ、
そうですね、そうですね、名もない小さな花が咲いたなとか ね,
そ う, ですね、
そういうのを見ながら歩いてるんで、
いやもう文字通り豊かな時間をお過ごしですね。
いやいや、義務感というのかな、歩かなければいけないというそういう気持ちがなんぼかありますからね、それはあんまり良くないかもしれませんね、
でもその結果それを続けてらっしゃるので、
そうです ね,
ねとっても足腰がしっかり、5000歩はすごいですよね。
いやいや、もうね、だんだんと足腰が弱ってきました、
でも始めた時から筋肉はついていくってよく言われますからね。
ああ、そうかですかね、なかなか毎日続けるということはね、
それがすごい
大変です。難しいですね、
心のこう隙間に今日はサボろう、今日はサボろうってささやきますよね。
そうですね。
それはどのように克服してはるんですか？
いや、 やっぱりね、私根が真面目なのかどうか分かりませんけど、しなければならないという義務感というのかな、ある意味脅迫感なのかもしれませんけど、
ご自身に課してらっしゃるものはちゃんと守ろうと、はい、
そうですね。
そうなんですね、
はい、毎日ランニングしてる人の話を聞くと、走らなかったら体が重たくなるということを聞きますね。
そうですか。先生はいかがですか？歩いてらっしゃいますか？
それはあんまり感じませんね。
はい、でも大体きちんと続けていらっしゃる、
まあできる限りね、はい、1週間7日のうち5日間は続けます、ね、
すごい。そうですか。
週に2日ぐらいは歩けない時が
少しお休みして、
あったりね、しますけど、これからもあと暖かくなってきます、
ね、
ちょっと歩きやすいですけど ね、気持ちの上でもね、
はいはい、楽しみにして、はい、皆さんいつも動いてらっしゃるそれぞれのご自身にとっての豊かな第三の人生。
いやいや、あんまり豊かでないです。貧弱な第三の人生
とんでもないです。もう全然歩いてない私から見たらもうそれこそあどうしようってちっちゃくなりそうですけども。さあ先生、今日はどんなお話になりそうでしょう？
今日はね、先月の続きでお葬式のお話をしたいと思います。
はい、そうですね、
前先月ちらっとお話しましたけど、はい、お葬式はいらないという立場の人と、
はい、
お葬式は必要だという立場の人のそれぞれ の意見をね、考えをちょっと皆さんに紹介して、
はい、
お話しようかなと思ってるんです、
はい、
でこれはね、先月お話しましたけど、まずは葬式はいらないというね、
はい、
資本を2010年に1月に島田裕也という、島田裕美という大学の先生、
はいはい、
宗教学者が出されたんですけど、前にも言いましたけどね、この本は2010年の1月に最初に印刷されて、
初版がその時で、
はい、3月に、 はい、8冊もう8回増刷してるね。
すごいですね。
でね、はい、それが3月に8冊印刷してるんですけど、
8回目の印刷を繰り返して、
はい、その4月にね、葬式は必要という本を、
まあ、反対の、
まあ、反対この、まあ、全く相反する人の意見を紹介していきたいと思いますね、
はい、うん、はい、
ぜひ。で、まあ、主としてお話したいのは、はい、葬式に迷う日本人という、この今お葬式のあり方がかなり変わってきたということ。
そうですね。
先月お話ししましたように、はい、社会のあり方とお墓のあり方、あるいはお葬式のあり方が非常に密接に関係しているという、はい、こういう本を歴史学者がね、書かれたということを紹介しましたが、
そうですね、
それが当てはまるんですね、
はいはい。
でね、葬式大国、この葬式はいらないという島田先生の本は、はい、葬式大国、日本の葬式、日本の葬式は無用論という、うん、帯に書いてあります。
あ、はい。
そしたらね、大切な人を心安らかに送るための本という、これは葬式が必要という、
はい、
これは一条真也というね、
はい、
冠婚葬祭の会社が経営しておられることで、
はい、
その方の、まあ、意見の対立を、まあ、お話ししたいと思うんですよね、
はい。
でね、その後ね、また面白いことに2014年にね、島田先生がゼロ層、
ああ、はい、
ゼロ、
前回もちょっと教えていただきましたね、ゼロ層、
もうゼロ層というあっさり死ぬという本を出されたんです、
はい、
葬式も墓もいらないという人のための迷惑をかけない死に方入門という本、うん、
これもよく確かお骨までもいらないというふうにね、お骨までいらないってことでした、ね、
お骨までも持ち帰らないという ね、
そうでしたね、ゼロ層というの
は、
ね、
そうです。そしたらね、そのこれが2014年にゼロ層という、はい、あっさり死ぬという本を書かれたんですね、島田先生が、
はい、
そしたらその翌年の2015年にそれに対抗して、はい、永遠層、永遠に生きるとか永遠に死ぬという、はい、永遠に死ぬという、もしくは永遠に死ぬということは、はい、成仏するということは永遠に生きるという意味だというふうに解釈していらっしゃいますけど、一条真也さんという方はね、はい、人は永遠に伴われる存在です、うん、あなたは儀式で守られていますという、うん、永遠層という本を出された。それの、まあ、まだ他にもいろんな本をこの二人は出しておられますけど、
はい、
それの対立というのが、その初めての最初で最後と書いてありますけど、
あ、はい、
葬式に迷う日本人という本を二人が共著で出されているんですね。これがなかなか面白いんですわ、でこの本のね、
はい、
ちょっと帯を見ますとね、
はい、
これがまた面白いことが書いてあるんですよね。
お二人が強調された本です ね、
はい、ですね、
葬式に迷う日本 人、
はい、これね、往復書簡で最初に、
はい、
島田先生が第一審としてね、
はい、
この一条真也さんという葬儀の業者ですけれども、はい、この人も作家なんですよね。この人にね、
そうなんですね、
往復書簡で、
はい、
もう書類を書面というのか、まあ、書面ですね、出しておられるんですね、
はい、
で葬式はいらないの出発点、
うん、
なぜ出発したかというと、いらないということに至ったかという、はい、そしたらね、それの往復の服の方として、
はい、
この一条真也さんがね、
はい、
葬式は必要という本、書簡をまた送ってるんで、はい、それを文章にしてるんですよね、で第三審はね、なぜ私はゼロ層に着いたたどり着いたのか、
うん、
島田先生がゼロ層というのはもう、うん、遺骨も持って帰らない、ね、何にもしない、ね、何にも残さない、
はい、
なぜ私はゼロ層にたどり着いたのかという本を書かれた、
はい、
そしたら第四審としてその返信として、
はい、
葬式批判を 超える新しい葬儀の像があるはずだと、そういう方だね。だから往復2編ずつ 4回行ったり来たりの方、
あ、4回ですか。
これが
そうですか、
本になってるんですね。面白いですね。それでね、
はい、
葬式はいらないという本にね、あのどんなことが書いてあるかと言いますとね、派手な葬儀、そして高額な戒名、物式葬儀は見栄と欲望だと、だからいらない、
はい、
この人の前言いましたけど、この島田先生は、はい、物式の豪華なお葬式はいらないという意味ですけどね、はい、で2つ目がね、各家族家の今都会でも地方でもそのニーズは簡素化、お葬式の簡素化、それの最も簡素化がゼロ層です、
はい、
それから3つ目がね、提言するゼロ層は不安な時代を生き抜くためでもあるという、これまた面白い、詳しくお話ししたいと思います、はいはい、でそれに対して葬式は必要という一条さんはね、はい、3つ理由を挙げておられる。なぜ必要かと言います、はい、1つはね、時代の変化に応じて葬儀もアップデートする必要がある、うん、またこれ横文字アップデートあの更新するという意味ですね。
そうですね、
はい、この横文字がね、葬式も時代に応じて更新する必要がある、
うん、
それから2つ目がね、葬式仏教の本質は日本における最大のグリーフケアシステムだ。これはまた横文字グリーフケア、
はい、
グリーフケアというのはね、あの大切な人を亡くした時に起きるさまざまな反応をグリーフというんです。大切な、例えばペットとか、はい、愛する人を亡くした時に心が動揺しますよね、はい、悲しみますよ ね、
そ、 うですね、
それをケアするという意味、
うん、
グリーフケアというのはもっと別の言い方をしますとね、
はい、
死別を、死ぬことによって別れる死別をはじめとするものを失うこと、喪失を体験した人の悲しみとか痛みに寄り添って立ち直り自立できるようにケアする、サポートする、これはグリーフケアと。だから葬式仏教の本質は日本における最大のグリーフケアなんだ。
うん、
愛する人を亡くした、はい、頼っていた人を亡くした、あれは可愛い子供を亡くした、親を亡くした、恋人を亡くした、それを、はい、その喪失という心の悲しみをケアするのは、これが仏教の大きな目的です、お葬式のね、
はいはい、
それから3つ目はね、
はい、
葬儀は人類の存在基盤である、儀式を行うのは人間の本能だ、ということです、
はい、
そういうことが書いてあるんです。で、葬式はいらないという本が出版された背景を、社会的な背景を考えてみますと、はい、あの、はい、バブル時代にお葬式が豪華になっていくんですね。それから葬儀業者がいろんなところにできて、
はい、
やっぱりこれぐらいの葬式は必要ですよ、要するに、あの島田先生は見栄と欲望というふうにあの自分を育ててくれた親を送るのに、これぐらいの葬式が必要です、
はいはい、
そのバブルが盛んな時に豪華になったお葬式、バブルが1990年の前半に弾けるんですよね、
はい、
でまあ生活が苦しくなって2010年頃に、はい、その大きく豪華になったお葬式にみんな頭を悩ませた時に、葬式はいらないという本、はい、でこれでよくみんなの頭を悩んでた時から、
時代のちょうど本当背景を考えると ね、 ね、そうですね、
ぴったりだったんです、よく売れたんですよ ね、 すね、そういういきさつがあるんですよね、
はい、あ、
うん、でまああの極端な言い方をしますとね、このお葬式というのはもうだんだんと簡素化して
る、そうですね、
でね、はい、また後でゆっくりお話ししたいと思いますけど、
はい、
島田先生によるとね、もう葬式は簡素化して遺体処理の意味しかないという、儀式というものがなくなってしまう、
はいはい、
もう遺体処理だから、もうだんだんだんだん簡素化していく、だそれの行き着く先がゼロ層、もうお通夜も何にもお葬式もしないで、はい、亡くなったら直接焼き場に行って、そこで遺骨にして、骨も遺骨ももうそこに処理してもらう、何にも残さない、 要するに遺体処理に近い形ですね。
ああ、本当ですね。
それは本来の人間の姿ではないというのが一条さんの考えですよね、はいはい、そこで対立する。
なるほど、
ね、で私もねこの両方を読んで私は どっちがいいのかな
と。共感されるのはどちらでしたか。
ね、私はね今まではどっちかというとやっぱりお葬式は必要だというふうに傾いてるんですけど、はい、でも若い人に聞きますと、もう、もう自分のお葬式なんかもう簡単で散骨で結構いい人が、あるいは家族葬で豪華なお葬式はいらないとかね、はい、そういう時代になってきてますよね。だからどっちがいいのかな。でも人間の尊厳として、
はい、
あのお葬式というのは人生の最後の儀式だという考えも成り立ちます、どっちを取るのかな、取ったらいいのかな、迷いますよ ね、
そうですね。私自身はあの父 の、 あのお通夜は出られたんですが、はい、お葬式がどうしても仕事の関係で出られなかった、
はいはい、
だからあの遺骨を拾うことがなかったので、はい、それで自分の心の区切りができてない。
あの儀式によってね、はい、あの癒しようというのが区切りをつけることができなくなって、
は
い、
おっしゃってるのがすごく、ね、そうですね。
それが大きいという、いうのが一条さんの考えですよね。
そうですね、
だからもうどっちを取るのかな。でもあの生きた人に任すという
がいいのかなと本当
です、ね、それも、もう私はどっちになっても構わないから残ったものに任すという方法も考えられます、ね、
はい、自分振り返ったら本当好きにしてという感じが、
ところが今一人の人が増えてきたでしょ。
あ、お一人
家族がいない人は、はい、
そうですね、
その前も最後まで自分で方針を決めておかなければいけないということにもなりますね。
はい、
でね、もう後半はちょっとその、はい、お葬式はいらないという、
うん、
その考えを紹介したいと思います。
はい、わかりました。
島田先生の考えを、
はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日は豊かな第三の人生のすすめお話をいただいております。じゃあ先生後半もよろしくお願いします。
は
い
は
い、
あのお葬式というのは皆あんまり喜ぶ話ではないんですけど、
家ではなかなか、ね、できないんですけ ど、
ね、けどね、
でもやっぱり気にはなってます。
あのね、
はい、
あのちょっと先に触れますとね、
はい、
一条さんは人が亡くなると不幸があったというでしょう。
あー、言い方しますね。はいはい、
あれはおかしいという
か、ね、そうですね、私もあの父を見送ってからはあの言葉は一切使わなくなりました。
まあ普通世間ではよく不幸があったと言いますよね。
はい、
そしたら人間は必ず死ぬでしょう。
はい、
死ぬということは不幸に向かって生きているということになる。それもおかしいな、
ちょっと、ね、はい、
話ですよ ね、 ね。だからそういう面では一条さんの考えも、あの人間としてやっぱり不幸に向かって生きているというのもね、どうかと思う。どんな幸せな生き方しても最後は不幸だというのは、
うん、
なんかちょっと納得 し、
そうです、ね、
しかねるところもありますよね。
そうですね、
うん、でもね、世の中の流れに沿って考えたらもう、はい、お葬式は遺体処理に近い状態になってきているというのは、うん、島田先生の考えが、は
い、前半ご紹介いただきましたね。
はい、世の中の流れに沿ったらそうなると、はい、こういうことですよ。
うんうん、
島田先生の考えはね、
はい、
結局はその仏式のね、
はい、
仏教による贅沢な見栄を張ったお葬式はいらない、はい、そういう考えなんです。
うん、
で昔の話をしますとね、
はい、
お葬式というのはあの皆地域でやってましたですよね。
はいはい、
私の若い頃は田舎ですからね、お葬式は、まあ、みんな地域でやってました。
うん、
あの葬儀場もありませんからね。
そうです ね、はい、
だから村八分でも火事とお葬式だけはみんなでしてやるという、
あ、そういう
二部、
あの
十部の順、
なるほど、そういう意味の八なんですか。
そのお葬式と火事だけはみんなでやってやるという、助けてやるというのが、それが二部なんです。
二部残して、ああ、そうですか。
でお葬式というのはね、私の若い頃あのやっぱりそうでしたね、あの村のね、村を挙げてお葬式、
はい、
まあそんなに人もお年寄りもたくさんいませんでしたけどね。でその村の長老がね、
はい、
この家だったらこれぐらいのお葬式が必要だと長老が決めるんです。
は
い、だからね、 遺族はもう全然お葬式にタッチしない、はい、お客さんみたいなもんで、
はい、
で周りの人が寄ってきてみんなで、私もね若い頃お葬式、私二十歳で父親が亡くなりましたから、
以前お話しいただきましたね、
だから二十歳から村の付き合いに参加してたの、はい、そしたらね、はい、お葬式があったら2日仕事休んでました。
あ、そうですか。
前日と当日と、で村を挙げてお葬式をするんです
よ、ね、はい、全員が協力をする、全員が協力して、ね、ということですね。
で、あの土葬ですから、あ、穴掘りとかね、
あ、そういうのもみんなで、
みんなでやるんだ。それからお墓さん、あのお寺に行く係とかね、
はい、
時ぶれてな、何月何日だから亡くなりましたから何月何日何時頃からお葬式しますって、うん、はい、村中時を触れて回るんだ、葬式
で。いわゆる広報する係があるわけですね。
その3つの係に分かれてね、村中ずっと歩き回るんで、そんなことやってましたね。
ものすごくあの結束が固かったんですね。
そうですね、やっぱりなんていうのかな、縁があったんです ね。今は無縁社会で、もう全然個人が非常に大事になって地域で生きるということがなくなってきたんでしょう。
でもやっぱりお隣同士、地域同士があの関わらないと生きていけないシステムでもあったわけですね、
う
ん、です当時はね。
そういうことですよね、であのそういうことですよね。だからあのお葬式はだんだんとその後あのバブルがはじけて、はい、豪華なお葬式が見直されるということになって、
はい、
それからあのコロナのあれで家族葬が、
ね、
もう一般葬ができなくなって家族葬が増えました、
はい、
でこれは都合がいいということになったんですよねあまり敬意をかけないでお葬式ができますからね、
はい、
そんなこともあったね、で直葬というのかな、
はい、
もうお通夜もお葬式もしないで、
はい、
直接焼き場に行って、はい、遺体はもらう、遺骨を持って帰るという、はい、直葬が瞬く間に定着した、
はい、
2016年にね、
はい、
この直葬が当時この本が書かれた時は、
あ、はい、
2016年で東京ではね 30% の人が直葬したっていう、だからもっと今増えてるはずですね。
そうなんですね、うん、
その背景はまずは高齢化があります、
はい、
でね、昔はやっぱり50代とか60代とか中には40代で亡くなる人もありましたですよね、はい、そうなりますとやっぱりあのなんていうのかな、追善供養で善を積まずに亡くなった、あ、
まだ若いということで、
だから生きた残ったものが善を積んで、その地獄が、はい、引き上げてあげるという、そういう作業もあって法事があったり、
ああ、そうなんですね、
そんなことがあったんですね、で今はもう80過ぎて死にますと、はい、もう大往生、
ね、
特に90過ぎると大往生と言われますよね、
はい、
大往生になるともう十分一生をその人生きてきた、
はい、
徳も積んでるはずだ、だからもう追善供養も必要ないということで、ね、生き残った方の人 もう十分生きたからということで、非常にさっぱりとお葬式ができます、うん、あまり悲しまないでできますよね、
はい、
そういうこともこの影響していると思うんですね、葬式がだんだんと簡略化してきたというのはね、それからもう一つは人間関係が希薄になったでしょ
で、ね、
でも90歳過ぎるとね、
はい、
知ってる人がいなくなってきて、
はい、
お葬式して もう一般の人があんまりお参りに来てくれない、会葬に来てくれないということもあります、はい、やっぱり50代とか40代で亡くなりますと、
はい、
かわいそうに気の毒にとかね、やっぱりあの大勢寄ってきて見送ってことも、
はい、
みんなしますよね。
そうですね、つながりもいろいろあの動いてらっしゃる分ね、
そういうこともあります
から
ね。で各家族の中になりますと、
はい、
縦のつながりなくてその人だけなってしまうんですよ、はい、余計にそのなんていうのかな、直葬が増えてくるんですね、そういうことも言いますよね。で葬式にお金をかけないという風潮になってきた、はい、でこれはね、高齢社会になってもう70、80、90になりますと、 例えば医療とか介護に相当お金を使った、
そうですね、
人も多いですね、
はい、
だからもう医療にお金を、医療で葬儀にお金をかけることができないという考えも成り立ちますよね、はい、で、さっきも言いましたようにもう80歳を過ぎたら大往生ですから、追善供養の必要がない、これも大きなことだと思います、はい、思いますよね。でもう善を積まなくて もう善をいいという、まだ若くして亡くなったら、昔はもう人生50代と言われた時代は60代ぐらいでみんな亡くなりましたよね、うん、そしたらもうちょっと善を積んであげないと、極楽浄土へ行けないという気持ちもある、だから今なんかお葬式してももうその日のうちに初なるかとか、
はい、
中には一周忌まで、はい、そういうのをやってしまうという簡略化、
そうですね、
はい、ですよね、
ついこの間の99歳のおばが亡くなった時も、はい、その日のうちに一周忌まで、
確かにもう長生きするようになってきたらそういうことも言えますよね、それから最近も言いましたように、こうお葬式というのは限りなくもう遺体処理に近づいてきたということですよ、直葬にしてもそうです、ね、そういうことも影響してきると思うんですよね、さらに付け加えますとね、生き抜くためには余計なものをなくしたいという、そういう考えもあるんですよ、
はい、
これはね、面白いこと、面白いというのが興味ある話ですけどね、はい、島田先生はね、
はい、
こんなことを言っていらっしゃいます。ちょっとこの本を持ってきたら読んでみますとね、
はい、
これからの時代はね、老後に対する不安をますます募ってくる、はい、寿命は伸びるし高齢者は増えているのに政府の財政は悪化する、確かにそうですよね医療や福祉にこれからどれだけのお金を出せるかはかなりの難しい事態が訪れる、
はい、
で福祉社会という理想は経済の発展があってこそできるんですよ、ところが今日本の経済というのは必ずしも発展してませんよね、で政治家というのはだからこそその経済の発展を保障するようなしっかりした経済政策が必要なのだと口では言いますけれども、なかなか有効な政策がない、そうなりますとますます日本は将来が不安になってきた、
はい、
葬式にお金が使えないという時代になってきた、そうですね、でそうした状況の中では死後の不安を解消するということが非常に重要になってくる、死後の不安をね、
はい、
で亡くなっても人を葬ることにお金がほとんどかからないようにしていく、そういう体制を作り上げることが必要な、これは島田先生の考えです。死後の不安がなくなれば老後の不安も少しは軽減されること、
はい、
そうなんですね、だからお墓もいらんとかね、
で
自分の葬儀に使うお金を残すために生活を犠牲にするとお年寄りもいる、確かにそういう人もいますよね、もうそんな人を葬ることや伴うことに力を注ぐ必要はないんではないか、日本は家社会であった時代には先祖供養は重要な意味を持っていたけれども、
はい、
家を維持していく必要もなくなってきた、家はだいたい50年で終わる、各家族というのはね、
はい、
2人結婚するでしょう、で子供が成長して独立して家を出ていくと、はい、2人また戻りますよね、
戻りますね、
どっちか1人が亡くなれたら、はい、まあ、1人がその最後の人が亡くなれば子供だいたい2人が多いですけど、
はい、
遺産は子供は平等に分けることができますよ、
はい、
でその家を売って、子供に分けてしまう、
だからだいたい
50年
はい、
でその家を終わるっちゅう、ね、そうなりますとお墓もいらない、あと面倒見る人がいない、
はいはい、
だから樹木葬が流行ってきた、そういう時代になってきたんです ね、
そ、 ですね、
そんなことを考えるとね、もう遺体処理に近い状態にだんだんなってきた、現実は非常に過酷なんだ、私たちはその過酷な現実を生き抜いていくしかありません、その際に余計なものはできるだけなくしていく必要がある、はい、だからもうお葬式も余計なものと考えてるんですね、この人、だからもう遺体処理にだからゼロ層にない、この人が 石丸先生がそのゼロ層に行き着いた理由というのはそこにある、こういうことをおっしゃってますわ。生き抜いていくことがさらに困難にもなりかねない。だからもうお葬式というのは本当に簡略化していくという時代になります、もう形骸化してしまったということですよ。それに反論するのが、はい、なんていうのか、一条さん人間はそんなもんではないという ね、
ですね。
だから非常に面白い話なんですけど、後半はもう終わってしまいましたので、来月は今度はこれのお葬式は必要というお話をしてみたいと思う、
はい、はい、わかりました。ぜひなかなかご家族でお話しするのがちょっと気が進まないとか、はい、はばかられるという方はこの放送をお聞きいただいて、ね、逆に聞いていただいたのをきっかけにしてちょっとお話をしていただくのもいいかもしれませんね。とっても大事なことですのでね、
はいはい、やっぱり豊かな人生最後どう終わるかという、はい、
だから時々私も家の周りこう車で動いた時にどこにしようかなってふっと思ってみたり、以前だったらそんなことも考えもしなかったんですけども、小さなお葬式の形が増えてきたから割とあちこちにあるんですよね。
そうですよね、本当に小さなお葬式
コマーシャルじゃない
コマーシャル出てますよね、あれいいコマーシャル
耳に残りますね。
そうですね、耳残りますね、
だから、まあ、なかなかお葬式というのが大きくするのが難しかったらお見送りした後ぜひちょっとこうお声掛けして親戚の方とか、
ね、
交流のあった方々とその方の思い出話をする会を、はい、お茶の会でもいいのでなんかしてくださったらいいかなという気はします ね、 すね、儀式じゃなくって。そうすると私も親戚のところが あるところがやっぱりご主人が亡くなられたんですけども家族葬だけでされたので、はいはいはい、なんかまだ区切りがついてないんです。親戚ってそれこそ冠婚葬祭で会うぐらいなので、めったに会わない。そしたらまだいらっしゃるような気がするんですよ ね、
すね、儀式っていうのはね、そういう区切りをつけるという意味では非常に重要なんです、ね、例えば成人式とか結婚式とか、
ねはい、
お葬式も そこで区切りをつけて、成人式だったら大人になるとかね、そういうそのなんていうのかな、一つ区切りをつけると
外からの、ねね、何かこうアプローチで、はい、こう一つ区切りが、
そういう形を通して人間というものは心の整理をしていくということも言えるみたいです。
そうですね、だからそのバブルの時期にこういう業者さんの作られたセットに乗るっていうのがもうそれはちょっと大変だということで、はい、自分たちに戻ってきたので、はい、今度は自分たちの手でお別れ の、 お茶会をしますから、よかったら来てくださいとかね、
そういうのがまだちょっと、ね
できたらいいかな。
それが一応のようアップデート、
ね、やり方をアップデートしていく。そうですね、
はいはい、もうやっぱり区切りを作るための儀式は必要だ。それは時代に合わせる必要がある、それがアップデートだと、こういうことですよね。
いや、次回も先生よろしくお願いいたします、はいはい、
ありがとうございました。
お話をお伺いしましたのは社会心理学ご専門の大前守先生でした。次回は、第4水曜日4月23日に配信してまいります。